おはようございます。皆様お元気でしょうか。今日は最初にお祈りをさせていただきたいと思います。では祈ります。天の父なる御神様、寒い日がやってまいりました。私たちの体の健康を支え、守り、導いてください。新しい年が始まりましたが、私どものこの日本でも、また世界でも大きな出来事や、また悲しい災害が起こりました。そして本当にその中で今苦しんでおられる方、どうぞあなたが癒しを与え、守り、そして救い出してくださいますように。あなたが救いの御手を与え、お一人お一人に力と、また勇気と元気とお与えくださいますように。今私たちもそれぞれの場所で、こうして御言葉に聞こうとしています。それぞれの状況があります。病床で聞いておられる方、また忙しい中で時間を割いてこの時を持っておられる方、いろんな事情で、なかなか教会に行けないでおられる、お一人お一人をどうぞ支え、守り、導いてください。お一人お一人のこの一年の歩みを支え、守り、本当に良き歩みを与えて、心と体を健やかにしてくださいますように。希望を持って日々を歩んでいけますように。何より体の癒し、心の支えを、主よ、お与えくださいますように。今、こうして聞いてくださっているお一人お一人と祈りと合わせて、主よ、皆によって祈ります。アーメン。長い間、御箇所を学んでまいりました。本日で最終回になります。この間ですね、よく尋ねられた質問にですね、なぜ、御箇所なのかと。あるいは、どうして御箇所を選んだのかということをお聞き、尋ねられるんですね。それは、その一つの理由、大きな理由っていうのは、やっぱり、御箇というのは、新約聖書のメッセージに、最も近いと言いますか、イエス様が、この世界に来てくださる、イエス様のご降誕を、そのものをですね、見事に予言している予言者の一人だからですね、有名なのは、五章の、御箇所の五章の最初のところにありますように、ベツレヘムにね、救い主はお生まれになるんだ、という、予言が、最も、クリスマスを指し示している。その点では、イザヤとか、エレミアと、肩を並べると申しますか。そういう預言者だからなんですね。で、今日の箇所も、まさしく、イエス様のご降誕、あるいは新約聖書のメッセージを、本当に予告している箇所の一つだと言ってよいと思います。で、最後に、この点に触れて、読み終わりたいと思っております。まず、前回からの流れを申しますと、7章の14節で、ミカは祈りを捧げているわけですね。しかも鳥なしの祈りなんですね。もう、13節で、一度予言はもう終わっているんです。もう予言は終わったわけで、そこで終わってもよかったんですけれども、さらに付け加えて、あなたの杖を持って14節、ご自分の民を牧してください。あなたの修行である羊の群れを、彼らが豊かな牧場の森にただ一人守られて住みますように。もう、あれだけですね、そのミカのことを、受け入れなかった民のことを、しかし取りなして祈ってるっていうのは、すごいなということを前回ご一緒に読んだわけですよね。で、その祈りに答えてくださったのが15節です。お前が、イスラエルの民が、その民がエジプトの地を出た時のように、彼ら、ここでミカが取りなしている、エルサレムの住民ですよね。人々、 に驚くべき技を私はいつかね、示すからねっていう、ちゃんとわかったって。ちゃんとわかったって。彼らをまた救い出すからというふうに神様が答えてくださったんですよね。で、ある、この後、前回の説教で、した後にですね、いや、そんなにすぐ答えられて、ミカってすごいですねって言われた方がおられて、本当にそう、すぐに答えられたのかもしれないんですけども、これは多分ですけれども、その祈りと、そしてその答えが、並べて、順番に記してあるわけで、すぐに答えられたかどうかってことは、これはわからないんですね。実際もしかしたら、このミカの祈りに対して、ある程度の間を置いて、神様がミカに与えられた言葉、予言だったのかもしれないというふうにあります。そこではちょっと時間的なね、あれがあったのかもしれないなと思うんですけど。で、まあその後の16節、17節は、これはミカ自身の感想が書かれて、そして実は、18節なんですね。この16節17節がミカの感想だっていうのは、16節、諸国の民はどんな力を持っていてもそれを見て恥じる。彼らは口を手にして黙し、耳は聞く力を失う。彼らは蛇のように血を這う者のように塵を舐め、身を震わせながら砦を出て、彼らの神、主の御前におののき、あなたを恐れ敬うであろう。このあなたを恐れ敬うと言ってるのは、これあなたってのは神様ですから、神様のことを恐れ敬うでしょう、彼らはと言ってるんですから、これはミカの言葉だということになりますよね。で、今日の箇所の18節に参ります。この言葉もですね、私は、なるほどなと、感心させられた言葉なんですけど、まず18節19節を読みます。18節、あなたのような神が他にあろうか。トガを除き罪を許される神が、彼はご自分の修行の民の残りの者にいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、主は再び我らを憐れみ、我らのトガを抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうでしょうか。この18節19節というのは、じゃあこれは何なのかっていうことですね。先ほど14節はミカの祈りだと申しましたね。何々ありますようにしてくださいって言って。それに対する15節は神様のその祈りへの答えだと。それを聞いて16節17節は、ミカのその神様に対する答えに対しての感想といいますか、こうなるだろうというふうに言っているわけで、じゃあ18節19節は何か。これは実はですね、神様を賛美する言葉なんですね。あなたのような神が他にあろうか、あるはずがない。トガを除き罪を許される神様が、これ神様を賛美している言葉なんです。ですから、まあ私たちの言葉で言うならば、今の言葉で言うならば、これ賛美歌なんですね。18節19節は賛美歌なんです。神様を賛美する。どうでしょうか。ミカ書は、ミカはですね、このように、この最後のところは予言で終わってないんですね。予言はもう一つ13節までで終わりました。で、14節からは祈り、それは鳥なしの祈りです。こういう彼らを守ってください。そして、賛美の、神様への賛美をして、で、最後、もう一回20節。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔彼らの父祖にお誓いになったように。これまた祈りですね。神様への祈りで終わる。この終わり方っていうのは、旧約聖書ではとっても珍しいんです。ただ、新約聖書ではよく出てきます。どこに出てくるかというと、手紙ですね。パウロが書いたローマの手紙や、ガラティア書の手紙、あるいはコリントの手紙なんかは、必ず最後の方は、神様への賛美、そして誰々への取りなしの祈りですね。彼らからよろしくとか言って、この祈ってくださいとか。手紙、まさにこの御箇所っていうのは、 ヘブライ書なんかもそうですけど、手紙のようなね、素敵な、なるほどなと、いい書物だなと私は改めて教えられたのですけれども、いかがでしょうか。でですね、しかもですね、解説者の多くが指摘していることなんですけど、18節のあなたのような神が他にあろうか。これ偶然なのか、わざとなのかはわからないのですけれども、預言者ミカは、ここに自分の名前を、実は、この最初の18節のところに忍ばせていると申しますか、入れ込んでいるんですね。この最初のあなたのような神が他にあろうかっていうのは、これ原文でも言うと、実はミカエルケモカーなんですね。そういう言葉なんです。ミカ、まさにミカ書のミカ、ミカなんですけど、そういう言葉がここに入っているんです。で、ミカのですね、その元々意味はですね、ミカのミーっていうのは、誰っていう意味なんです。英語で言うと、who ですね。what, いつ、何とかですね。when, いつとかと同じように、who, 誰、who なんですね。それの疑問形でミカですね。ですから、まあ、ここで言われるように、あなたのような神が他にあろうか。で、ミカ、エルっていうのは、ヤハウェって言ってもいいんですけど、神様のことなんですね。神様は旧約書としてヤハウェ、その短縮形としてヤー、イザヤーとかですね。ヤーですね。そして、それかエル。だから、ミカに神様、エル、あなたの、ミカエルっていう天使の名前を皆様ご存知だと思うんですが、あれがまさにミカと同じ、語源を持っています。神、あなたのような神様がいるだろうかって。これ賛美の言葉なんですね。疑問文というよりはもう、あなたのような神様はいない、ミカエルなんです。そのミカなんですね。で、例えば、ヤハウェだ、ミカヤーになります。ミカヤっていうのも、旧約聖書には出てまいります。そして、原文で言うと、ミカエル、ケモカー。ケモカーっていうのは、ケモーっていうのは、何々に似ているですね。で、カーっていうのはあなたです。だから、誰があなたに似ているようなものが誰かいるだろうかって言うんです。あなたのような神が他にあろうか。あなたに似ているような神、SL、神様が誰かいるだろうかっていうのが原文の言葉なんですね。で、これは誰もいない。あなたは素晴らしい。あなたのような神様は他にいないんだと。そういう意味なんですね。ですから、この日本語訳で、あなたのような神が他にあろうかって言うんです。ここに、ミカは、自分の名前のミカをここに入れたんじゃないかって言うんですよね。まあ、解説書の解説者によればですね、これは意識的に自分の名前をここに入れたんだという解説をする人と、いやいや、これは偶然、預言者ってそんなことしないんだ。神様に召された預言者はそんなことしない。これは偶然なんだっていう、まあ、そういう理解はこれ二つに分かれてて、どっちかはね、これは分からないんですね。今やもうどうな、今となっては分からないんですが、いずれにしろ大事なことは賛美歌だ、賛歌っていうことなんです。他の神々と比べてですね、主なる神様は本当にすごい神様で、他にこんな神様はいないんだと。他の神々には足元にも及ばない誠の神様なんだって言うんです。じゃあですね、じゃあどんな点でね、どういう点で神様は、主なる神様は他の神々と比べて、もうこんな神様はいないっていうのはどんな点で優れているっていうか飛び抜けているか、比類のない方なのかっていうのが18節の次の2行目からなんです。読みます。トガを除き、罪を許される神が、神は、ご自分の修行の民の残りのものに、いつまでも怒りを保たれることはない。神は、慈しみを喜ばれるゆえに。これ何言ってるかというと、神様が、私たちの人間の罪を許してくださるような、そんな神が他にいるだろうかって言ってるわけですよね。 私たちの罪を取り除いてくださるような、その点において取り除いてくださる神様なんだと。その点において他の神々はこんなことしないって言ってるわけですよね。確かにそう言われてみればそうですよね。神様ってのは恐ろしい。他の神々でもなんか、こう、たたりにやらとかですね、災害を起こすような、もう、それになんか背いたら裁きを下されるような、そんな恐ろしい神様なんだけど、聖書の神様っていうのは、そうじゃないんだって言うんです。罪を許してくださる。裁く神ではない。その裁くと一方で、その罪を許すっていうことをされる神なんだって言うんですよ。で、なぜそれなのかっていうと、いつまでも怒りを保たれることはない神は、慈しみを喜ばれるゆえに。この慈しみと訳されている言葉は、ヘブライ語のヘセドという言葉で、これは愛というふうにも訳してもいい言葉ですね。旧約聖書では、これは愛というふうに訳してもいい言葉なんですね。神様は私たちを愛される。そのことを喜ばれるがゆえに、私たちの罪を許してくださるんだ。こんな神様、私たちを愛してくださる、こんな神様がいるだろうか、いないよね、なんと素晴らしい神様なんだ、って言ってるのが、これまさに賛美歌なんです。神様を賛美しているんですよ。どうでしょうか。これこそ、一番最初に申しました。まさに御箇所って、これ新約聖書のメッセージじゃないですか。新約聖書の中心のメッセージは、キリストの十字架によってイエス様は私たちの罪を許してくださったんだ。イエス様が十字架に代わって、私たちに代わってついてくださったことによって、私たちのその罪を全部引き受けて許してくださった。そして神様と私たちの間を本当に取りなしてくださった。結びつけてくださったんだ。その見事にね、イエス様がこの世界に来てくださったことを、ストレートに見事に予言しているクリスマス、そして十字架はですね、罪の許しと、そして神様の慈しみ、ヘセド、愛をね、主は、イエス様は示してくださったんだ、私たちに。って、まさにこれ、新約聖書のメッセージ。こんな神様はいないんだ。これはもう新約の神様。新約でイエス様が私たちに伝えてくださった神様の姿じゃないでしょうか。今回、御箇所の説教をしていく中で、時々引用させていただいたのが、ハンス・バルター・ボルフという旧約聖書の学者、まあ、有名な学者さんなんですが、その方が御箇所についての仲介書と、そしてそれ、いろんなコメントを書いている本があるんですけれども、彼がですね、この18節、この御箇所7章の18節から20節についてこう書いてるんです。旧約聖書の中で、信仰こそ確実なこと、確かであるということを語っている頂点だと。まさに旧約聖書はいろいろね、信仰が確かだ。信仰こそ確か確実なものだよっていうふうに言ってる箇所はいっぱいあるかもしれないけれども、その中でもこれは頂点に値する一番ね、いい場所だ、箇所だって言うんです。で、さらにこう言うんです。実際、個人的な意見を言えば、聖書全体の中で罪の許しについてこれほど力強く、そして歓喜、喜びですね、歓喜に満ちて語っている言葉は他には見つけられないって言ってるんです。彼が、旧約聖書の学者であるボルフがですね、聖書、まあ、新約聖書も含めてですよ、聖書全体の中で罪の許しについて、これほど力強く、そして喜びに満ちて語っている言葉は他には見つけられない。感動を持ってですね、これを書いているってのは素晴らしいなと思うんですが、いかがでしょうか。そして、ボルフは、同じような聖書の言葉として彼がね、挙げているのが実は新約聖書、ペテロの手紙、第1、第2章の24節を、その解説書で挙げて、せっかくですから開けてみましょうか。これは新約聖書の方の431ページです。431ページ。ペテロの手紙、第1、第2章の24節です。431ページの上の段の、最後の方ですね。24節、25節を読みます。 そして十字架にかかって、ペテロの手紙第1第2章24節、そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってください、これイエス様のことですね、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のように迷っていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのですと。この言葉と同じぐらいですね、あの2箇所の、今日の箇所の18節19節はその罪の許しについて、そしてイエス様の十字架について指し示してくれている聖書の箇所なんだと。まさにこの言い方を変えるならば、ミカの、まあ、ある意味で予言のようなね、罪を除き、トガを除き罪を許される、そんな神様が他にいるだろうかって、あなたはきっとすべての罪を海の深みに投げ込まれるんだ、どうか20節ヤコブに誠、アブラハムに慈しみを示してください、その昔彼らの父祖にお誓いになったように、でこの約束示してくださいって祈りの言葉が実際に実現したのがイエス様のその十字架なんだということではないでしょうか。どうでしょうか。キリスト教の信仰というのはいろんな内容をね、含んでいると思います。まさにクリスマス、神様が私たちの本当に一番低いところに下ってくださった。神様、インマヌエル、私たちといつも共にいてくださるというメッセージ。これも本当にキリスト教の大事なメッセージですよね。あるいはイエス様は一匹の本当迷った羊をこう見つけ出して、そして探し出してくださって担いで、くださる。まさに弱き者や寂しさを感じている者の友となってくださる。それを探し求めてくださる方だ。これも素晴らしいメッセージです。それからだからこそ、戦いによる平和ではなくて、愛し合う、お互いに愛し合おう、敵をも愛そうというような、広い、深い愛でもって、誠の平和を、互いに愛そうっていう、そういうメッセージをもう私たち、聖書から、キリスト教の信仰から、与えられる、たくさんの、その他にもいろんなメッセージがあると思うんですけども、でも、キリスト教のやはり中心のメッセージは、この神様によって私たちの罪が許される。咎が取り除かれる。そのために主は来てくださって、十字架に書いてくださった。それはもうやっぱりこの中心のメッセージじゃないかなと。もう一度七章の三箇所第十四節で、実は、この14節は祈りだと申しました。それに対して15節で神様からの答えが与えられたんだっていう時に、もう一度三箇所7章15節1458ページに戻っていただくと、お前がエジプトの地を出た時のように彼らに驚くべき技を私は示す、驚くべき技をいつか示すよねって、これはもう明らかに神様が予言、予告なさった言葉です。約束してくださったんですね。じゃあその驚くべき御業って何か、出エジプトってのが出ているわけですから、なんか、民をね、そういうふうに独立へと導いて、また再び導くということか。もうそれも含まれているかもしれません。あるいは、驚くべき御業、エジプトを出た時にたくさんの奇跡がありましたね。海が地になったり、特に杉越の祭りの起源になったエジプトの最初の男の子が亡くなっていくっていう、そういうこと、まあそういう奇跡、それらも入っているに違いないと思います。でも、ミカが神様から示された最も驚くべき技は何かっていうのが、実は18節なんですよ。だから、罪を許される、あなたのような神が他にあろうか、咎を除き罪を許される神が、この驚きべき御業っていうのは、一番その中心のメッセージっていうのは、咎を除き罪を許される神様、この神様がそうなるんだよってことを示されたことによって、 いやー、ミカは、こんな神様は他にいないよねって。自分の名前もそこにこう込めてですね。こんな神様は、私の神様は、ミカ自身がね、私の神様は、こんな神様なんだ。驚くべき御業。罪を許してくださる。罪を取り除いてくださる民から。そのこと、その驚くべき御業をいつか私たちに与えてくださる。そういう神様。これこそ、他のね、神々がすごい奇跡や驚きの技をしたとしてもですね、その罪を完璧に私たちの罪を許してくださる、こんなような神様っていうのは、おられるはずがない、いないっていうふうに、こんな神様は他にないって言うんです。で、こんな神様を前にしたら、16節ですね、諸国の民はどんな力を持っていてもそれを見て恥じるって言うんです。いや、もう恥ずかしく思う。どんな神様を信じてたとしても、この神様のこの罪の許しされる神、恥じるって言うんです。彼らは口に手を当てて黙し、耳や聞く力を失うはもう、なんていうかな、すごいなって圧倒されるだろうって言うんです。言うなら、彼らは蛇のように、地を這う者のように、塵を舐め。これなんか創世記のアダムとエヴァを誘惑したあの蛇のようですよね。身を震わせながら砦を出て、我らの神、主の御前におののき、あなたを恐れ敬うであろう。これね、なんかこう、なんていうかな、怖がってですね、もしね、逆に言えば、恐ろしい神様だったら逃げていきますよね。あるいは逆に隠れるんです。怖い神様だ。アダムが、とエヴァがこう、神様の足音が聞こえて、隠れたようにね、あれ、裁かれちゃうと思うか、悪いことした。ところがそうじゃないんだって言うんです。身を震わせながら砦を出て、我らの神、主の御前におののき、あなたを恐れ敬うである、出てくるって言うんですよ。逃げるんじゃないんだって。隠すの、隠れるんじゃない。裁かれるのが嫌だって言って逃げていくんじゃないんだ。むしろ、見舞いに出てくるんだ。なぜ見舞いに出られるかっていうと、罪の許しがあるからだってことですよね。この神に許しを願うならば、この、諸国の民、他の神々も、民も許されるから、恐れ敬う、もう本当に恐れながらも、しかし前に出る。これ私たちと同じ、気持ちっていうか、我々のと同じじゃないかなって、本当に、出て行っていいんだと。見前に大胆に近づいていいんだと。ここでこそ許してもらえるんだと。そうでなければ、罪の許しはないって。逃げていて、怖がっていて、どんどんどんどんその避けていたら、ますますその罪の中に落ち込んじゃうんだ。だけど大丈夫。この神は、私たちの神は、罪を許されるくださる。愛してくださる。そういう神なんだから、出ておいでって言うんですよね。出てきていいんだって言うんですよね。どうでしょうか。19節。主は、再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれ、これもいい言葉ですよね。我らの咎を、我らを憐れみ、そして我らの咎を抑え、咎を抑える。抑えるってのはこれヘブライ語、カバーシュという言葉です。これ従わせるとかっていう言葉なんですけど、前の教会訳は足で踏みつけると訳していましたね。で、この咎っていうのはアーオン、これは悪。と訳されますね。私たちの中にある悪的要素なんです。それを、なんていうかな、足で踏み潰すとはいい訳で、潰してくださるんだね。神様がね、我々の悪や思いっていうのをね、もうなんか、潰してくださるんだ。神様が潰してくださるんだっていう。だから全ての罪を海の中に投げ込まれる。これはハッタータ。これはもう罪っていう言葉ですね。ギリシャ語のハマルティアに通じるハッタータですね。これの複数形ですから、全ての罪を海に投げ込む。海に投げ込むっていうのは、一つの意味は完全に息の根を止めるってことですね。完全に深い海に投げ込むっていうのは完全に命、その息を止める。でももう一つ、明らかに出エジプトの時ですよ。イスラエルの人々が航海を が、海が分かれて、二つに分かれて、その間の乾いた地を、向こう側に行きましたよね。そして、後から来たエジプト軍が、また海がバーンと戻って、海のただ中に、まさに投げ込まれる。あの、同じ言葉なんです。海の深みに投げ込まれるんですよ。トガをね。これがだから、15節のエジプトの地を出た時のように彼らに驚くべき技を私は示すなんです。あなた方のトガをね、海の深みに投げ込まれるんです。いいでしょうか。ここで本当に間違っちゃいけないのは、これ軍隊とか、あるいは多民族とかね、異邦人とか、不信仰な人とかね、そういう人を海の深みに投げ込まれるんじゃないんです。そうじゃないんだ。私たちの神様っていうのは何がすごいか。他にこんな神様はいないよね。それは私たちの咎を除き罪を許される。その罪を海の深みに投げ込まれるんだ。罪の息の根を止められるんだ。それは人間じゃないんですよ。その罪なんだ。罪に対して神様は怒っておられるんだ。そしてそれの、私たちの悪をまさに踏み潰されて、そして罪をね、海の深みに投げ込まれるんだ。これが神様の最も驚くべき宮だ。こんなことができる神様は他にいないよね、って言うんですよ。そして最後に祈りです。二十節。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔、我らの父祖にお誓いになったように、ずっと昔から、アブラハムやイサクやヤコブや出エジプトをした人たちに、必ず救いを与えるよっておっしゃった。そのことを、与えてください。でですね、その祈りが実現された。それが実現されたんだっていうふうに叫んだ人物が、その代表的な人物が、実は今日もう一箇所読んでいただきました。ルカによる福音書第2章の28節に登場していたんですね。ちょうど、まさにこの時期なんですね。クリスマスが終わって、この時期、このあたりが、今日の箇所なんですが、ルカによる福音書第2章28節、新約聖書の後ろの方の104ページをもう一度読みますね。イエス様がお生まれになって、そして当時の慣習で、最初に生まれた男の子を神殿に捧げるために、エルサレム神殿にも、イエス様をお捧げに行くんですよ。そしてその時にエルサレムにシメオンという人物がいたんですね。そのシメオンはイスラエルの慰める子を待ち望んでいたわけです。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないと聖霊からお告げを受けた人物がそのイエス様をこう連れてきたイエス様をですね、読みます。28節、104ページ。シメオンは幼子を腕に抱き、神を讃えていった。主よ、今こそあなたは、お言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目で、あなたの救いを見たからです。これは万民のための整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れですと。ユダヤ人だけでなくて、すべての民の救い主なんだと。いうことをここで語っている。まさに救いを与えられたんだ。私たちもまたそのようなことをまた改めてこの1年覚えながら生きていきたいなと思います。お祈りをします。天の神様、今日もまたこうして聖書を通して私たちの愚かな悪とそして罪をあなたが許すためにこの世界に来てくださったことをまた改めて教えられます。どうぞ主よ。本当にムクムクと放っておくと、どんどん自分の中の悪が罪をはらんでまいります。本当に、なかなか根絶できない私たちでありますけれども、どうぞその日々犯す罪を許してください。そして 許しの悔い改めの祈りをしながら、あなたの光の中を本当に歩んでいくことができますように、この一年の歩みを支え、守り、導いてください。今この話を聞いてくださっているお一人お一人の上に、どうぞあなたが癒しと、また許しを豊かに注いでくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。